皆さんこんにちは、草野美希です。
宮武哲郎です。
オフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップ、ビジネス情報をゆるく深掘りしながらご紹介する番組です。今回のトピックはメタの大型投資する理由について話していきたいと思います。はい、引き続きメタの、
はい、はい、そうですね。今日は実は、まあ、メタの話はもちろんいろいろやるんですけど、メタ以外の話も結構するので、はい、まあ、今日はまあ、このメタがやってる大型投資、についていろいろ話すんですけど、まずはちょっと AI について話して、実は AI もかなり、出資してるので、まあ、そこについて話してから、まあ、もちろんこの大型投資というとメタに関してはもう、まあ、名前まで変更したので、メタバース領域について話していきたいなと思うんですけど、今日はなんかその、特にメタバースについてはなんかそれがいい悪いっていう話以前に、そのとてつもない金額を投資する理由だったり投資する意味は何かっていうのを話していきたいなと思うんですよね、うん、
メタバースとかそういうことに投資してることですかについてみたいな。
そうですね、はい。で、一応まあ、今回結構そのお金の額の話が出てくるので、一応、普段はオフトピックでさらっとお金の話を言いますけど、今日は一応ちょっとコンテキストを、出す、ために1ビリオン、これ USD の1ビリオンはだいたい1400億円ぐらいの数字で、で10ビリオン、USD が、1兆円以上 1.4 兆円とか、
うん、
なので結構そこら辺のレンジの数字がいっぱい出てくるので、何兆円規模とか、はい、
頭で換算してくださいと
一応 こっちもできるだけ何兆円っていう数字とか出すようにするんですけど、一応念のため、はい、ちょっと僕が全部言わないかもしれないんで、はい、
大きくなると分からん、はい、うん、
そうなんですよね。10ビリオン、何兆円とか何十兆とかのあたりが分かんなくなるんですよ。なんで1トリリオンって いくらでしたっけとか、そこら辺が分かんなくなっちゃうんで、
うん、
なんでまあ、はい、一応1ビリオンが1000億円ぐらい、で10ビリオンが1兆円、100ビリオンが10兆円っていう感じで、はい、でまあ その中で、まあ、今日話していくのが、まあ結構メタ以外にもやっぱり多くのガーファーっていうのはその大型投資しているので、まあ、それが果たして、まあ、なぜそこまで今投資しているのかっていうところと、まあ、そもそも市場に勝ち抜くためにはそういう投資が必要なのかっていうところをしていくんですけど、まず AI から、メタの AI 投資から始めますと、2023年なんで今年の2月に、マークさんが発表したんですけど、メタがその AI に、特に AI 生成技術に関する新プロダクトチームを作りましたと。で、まあ、そこに対して今現在ですと CTO のボズさん、まあ、CEO のマークさん、そして CPO のクリス・コックさんはその AI チームと最も多くの時間を過ごしていますと、他の事業部より。なんでまあ明らかにその AI に関しては、すごい興味を持っていて、もちろんそのオープンソースのモデルとか、それはちょっと後ほど話すんですけど、今はその同時にその AI プロダクトを作ってそれを商業化する、っていう話をしていて、で主に3つのカテゴリーの AI について開発してるんですけど、メタは、
はい、
これはそのモデル以外の話ですけど、1つ目が AI アシスタント、で2つ目がコンテンツ制作のツール、で3つ目が社内ツール、っていうところで、でまあ、それぞれちょっと、説明すると、 AI アシスタント、っていうのはその、まあ、マークさんはこれはずっと言ってる話ですけど、その OpenAI とか Google とか Microsoft とはちょっと違った、ボットが出てくるんじゃないかっていう仮説を持っていて、そうですね、そのちょっと違うっていうのは、OpenAI とか Google、まあ、その ChatGPT、Bard、Bing っていうのは、一つの AI に対しての、やり取りをしますと。で、マークさんに関しては複数の AI と関係性を持つんじゃないかと。
じゃあもうまさになんか前々回か話したと トピックにちょっと近いですね、考え方
的に。まさにそうですね、うん、なんでその旅行に詳しい AI とか、まあ、なんかそういうのをそれぞれ、話すんじゃないかと、まあ、結局そのリアルな人間と似たような、はい、風に、いろんなアプリとかいろんな人と関係性を持つ、っていうところ、で、まあ、特にそのビジネス側としてはそのそれがより重要で、あのブランドとしてはそのブランドが AI を提供した場合に、あの自社じゃないプロダクトをレコメンド してもらうの嫌じゃないですか。
うーん、
まあ、特に競合サービスとか、レコメンドしてしまうと。なんで、まあ、そういう意味合いでも複数の AI が出てくる必要があるんじゃないかっていうのが、マークさんの、考えで、で、まあ、もちろんその、それがまあ AI アシスタントで、でコンテンツ制作に関してはあの前回も話したようなその、広告で使うようなそのクリエイティブの生成でしたり、まあ、AI によってそのクリエイティブの編集とか、ができるようになりますと。で、まあ、さらにその複数の AI とかと話すときにそのよく出てくるのが、それこそオフトピックの SNS の多分エピソードでも、出たと思うんですけど、なんか AI が友達になるのかみたいな、でそれをメタが提供するのかみたいな、そのフレンドアザサービス的な。
おお、提供 しようとしてるんですか。
あ、提供しますかっていうのを聞かれたりするんですけど、マークさんが。
ああ、なんて答えてるんですか。
あのなんかもちろんなんかその AI が友達に今後なる可能性はあるっていうのを言ってるんですけど、彼らはもうちょっとその人をつなげるためのツールを作りたいと。
おお。
なので例えば今 Facebook 上ですと、その友達があの誕生日で通知が来るじゃないですか。
はい。
で今後はその AI アシスタントみたいのを作ると、その通知だけではなくて、この友達は最近これにハマっていて、なんでもしかしたらこういうプレゼントとかこういうなんか声をかけた方がいいんじゃないですかっていうのをなんかレコメンドしてくれたりとか、まあ、そういう AI アシスタント、を、作ることによってよりいい友達になれる。
なるほど、アシスタントですね本当に。
そうですね。なんで、まあ、そっちの世界の方が、まあ、メタとしてのポジショニングがいいんじゃないかと、っていうのを、マークさんが話していて、なんでその友達になるっていうよりもなんかメンターになったりとかライフコーチになったりとかアドバイザーになったりとか、場合によってはなんか応援団になったりとか、するっていうところで、その実際の友達の役割は人間ですと。
なんかあのアップルで新しいジャーナルみたいななんかアプリ、
あ、出ましたね。
あれもなんかライフコーチみたい、なんていうか、まあ日記のアプリっぽいんですけど、なんかまとめてなんかパーソナルな情報をまとめて何かしてくれるのかなみたいな感じがあって、なんかそういうところにみんなやってくるのかなって今聞いてて思いました。
まあでもやっぱそういう方向性に向かってますよね、明らかに。そのマークさんとしてはやっぱりそのよりソーシャル上の中でどうコミュニケーションをより良くするのか、っていうのを考えて、いる人で、その、まあ、例えばその翻訳とかもその一部に関わると思うんですけど、結局そのソーシャルなテクノロジー、まあ、あの Facebook とか Instagram とか含めてだと思うんですけど、ソーシャルなテクノロジーってその人間の表現をより表現しやすくする、っていうのが多分目的であって、
はい、
で結局今ってその人間が何か表現するときにいろんな障壁があったりいろんな制限があったり、するんですよね。なので言語もあの、その表現するためのツールであるんですけど、やっぱり完璧ではないので。
完璧ではないっていうのはどういう、
結局そのアイデアを表現するために、場合によっては絵が必要だったり、
そのアウトプットするときにそれ表現、うん、なるほど、
うん、なんで時にはアートだったり時にはコードだったり、いろんな形でその人間ってその表現の仕方をしてると思うんですけど、
はい、
でもなんかやっぱりその限界があったりとか制限があったりとかするので、なんでそのマークさんが例えたのが、赤ちゃんはなぜ泣くのかと。赤ちゃんが泣く理由っていうのはその何か、 なんか不満を感じたりとか何かを感じてるんですけど、それを、ちゃんと伝えられないから泣くっていう
方法がそれしかない、
方法がそれしかないっていう、うん、まさにそうですね。なんで それもしかも結局赤ちゃんだけではなくて大人もやっぱ表現しにくい時とかいっぱいあると思うんですよ。
うーん、
自分の考え方とか感情とかを、はい、なんでそれをより、表現しやすくするのもこのテクノロジーの、まあ、一つのアンロックだと。
お
ー、でそれを実現するために、まあ、こういういろんなツールとかその、まあ、それこそ AI アシスタントとか、そういうのを、使えるんじゃないかと、いうのが、まあ、マークさんの見解で、で結果なんかそのテクノロジーを使うとなんかその、例えばですけど Google を使う、を使い慣れる、ことによってそのファクトをみんな忘れてしまうみたいな、例えば何年にこれが起きたっていうのがわあの 覚えなくていいよくなるみたいな、その Google を検索すればいいからっていう、話があるんですけど、なんかそれが多分もう多分、まあ、Google 検索が出て10年以上経ってますけど、なんか10年前と比較すると全体的に人間のキャパって多分伸びていて、その Google とかのおかげで、なんでなんか別にそれって悪いことではないかなと思うので、なんかコード書くのも全く同じだと思うんですけど、まあ、僕と草野さんは多分コード書かないですけど、そのもともとコードってなんか全部覚えないといけなくて、それってめちゃくちゃめんどくさいので、うん、だからスタックオーバーフローとかがやったことってすごい良くて、なんかここのコードの書き方はこういう風に書けばいいんですよって、まあ、場合によってそれをコピペしたりとか、できるんですけど、結局そのマークさんとかも、まあ、マークさんはあのコード書く人なので、あのなんか何かを作るときにどのライブラリーとかどのリソースをインポートするべきなのかっていうのを、考えないといけないんですけど、なんかそもそもこのライブラリーって存在したっけっていうのをなんか、覚えないといけないっていう作業が超めんどくさいっていうのをマークさんが言ってて、
なるほど、
だったらもう聞きたいですと聞けてそれが出るで答えが出てくるんだったらそっちの方が絶対いいので、なんかいちいち全部それを覚える必要ってないんじゃないかっていうところですね。
あ、
なんで実はメタってその社内でそのコード生成ツールをあの開発してるんですけど、それだけではなくて、全体のコードだったりそれ以外のナレッジベースを、そのサマリーができるようなあの AI ツールとか作っていて、
はい、
なんでその社内の、情報のまあ、情報の流れをより良くするため、
うーん、
まあ、一人当たりの生産性を上げるための、施策もいろいろやっていますと。
それはなんか働きやすいかもですね、そのエンジニアの人からしたらどうなんだろう。
そうですね、
結構あの
働きやすいと思います。
うん、面白そうですね。う
ん、なんでよりなんかその新しいことを考えるっていう時間を、増やす、っていうのが多分あのまあ、やろうとしてることだと思うんですけど、まあ、もちろんそのトレードオフっていうのはあるので、そういうなんかその何かをサマリー化したりとかすると特にそうなんですけど、そのニュアンスがちょっとなくなったりとか、なんで例えばオフトピックのポッドキャストを、1回分を、全部聞くのとサマリーを、聞いた場合って、あのもちろんサマリーを聞くとだいぶ楽で、まあその、場合によってはその10分とか15分で済むかもしれないですけど、その分その小さいニュアンスとかなんかどういう表現をしたのかっていうのが、失われるので、なんでまあそこのトレードオフだと思うんですけど、
はい、
まあメタはこの AI を、いろいろ今開発してますけど、そのためにもともとからずっとデータセンターっていっぱい自ら抱えてましたけど、今までのデータセンターって CPU ベース、だったので、なので、まあ、既存のサービスを、運営するのにはすごい良かったんですけど、やっぱりこの AI になってくると、GPU、の、まあ、データセンターが必要になってくるので、まあ、それは数年前から投資して、いたんですけど、今年の AI に対しての投資額、っていうのは予想を、今年の第1四半期で、はい、CFO のスーザン・リーさんが、話してたんですけど、うん、その額が、はい、33ビリオン。
おお。
なんで、日本円に、なんとなく計算すると 4.7 兆円。
おお。
で、めちゃくちゃな額を、AI に投資しますと。
それどうやって予算決めてるんですかね。
まあでも、その、結局その結構サーバーコストとかいろいろそういうのがかかるっていうところあるので、まああと何を開発したいかとか、まあ、結果それが どう売り上げとかに影響するかっていうのをしっかり見てるあの会社なので。
でもそれですごいですよね、うん、本当に。なんかその経営陣とか会社全体がそこに絶対投資すべきだっていう認識じゃないとなかなか、うん、通せない、通せないというかすごい額ですもんね本当に。
まあしかも何兆円っていうレベルの投資ですからね、
うん、
まあまあこれはしかも、まあ、いろんなものにあのブレイクダウンして合計が 4.7 兆円なので、あの、
はい、
なので例えばなんですけど、結構最近他のガーファーもやってますけど、メタって今自社のチップを作っていて、やっぱ AI チップを作るっていうのがもう自社で作るのがもうあの結構流行になり始めちゃなり始めてるので、あの Amazon
も
なんか3つぐらいチップ作ってますし、あの Google も作ってますし、 Microsoft も作ってるので、まあ Apple は昔から作ってますけど、あの、ただまあ Apple とはちょっと違って、メタはそのチップ自社で作ったチップを商業化するあの目的はないので、なんでまあ本当に自社、社内だけで使うみたいな、ところなんですけど、まあ、それ以外にも、集積回路を自社で作ったりとか、まあ、これは動画の、動画とかライブ配信用ですけど、あの、まあ、あとはそのコード生成ツール、とかも、作っていて、今多分あの社内だけで検証してるんですけど、あそれもなんかまあ今のところうまくいってるっぽくて、まあ、それ以外にも AI モデル、をいろいろメタを開発してるんですけど、メタの AI 戦略の中ですごい興味深いのがこのモデル戦略で、
はい、
あのまあ今年はラマっていう LLM をオープンソースしたりとか、まあ、これは最終的にリークされたので、まあ、でもまあ基本的にオープンソース、化して、それ以外にもいくつもモデルを作っていて、ほとんどオープンソース化してるんですよ。
お、
なんで例えばなんですけどセグメントエニシングっていうモデルを作って、それは、画像の中の、ものを認識する、AI モデルで、で次にディノ V2 っていうのを出して、それは、コンピュータービジョン、とかの、もので、でアニメーテッドドローイングスってあの絵を描いてそれをなんかアニメーション化する、
うん、はい、
ありましたよね、あのそういうのとか、あと、前回、ですかね、いや前々回か、インターフェースのエピソードで話した、あの複数の、そのテキストとオーディオとビジュアルデータとか、確か気温とか、なんかいろんな、データを統合して、で、ものの認識とかをしてくれるような AI モデルとか、なんかいろんなものを実は出していて、で、これは、絶対計算してやっているので。
そう、開発者、自社の開発者をもっと増やすためにみたいな。
まあ、このオープンソース化するっていうのが、いくつか、理由があるんですけど、
はい、
一つは、まあ、マークさんもこれは言ってるんですけど、メタはクラウドあのプロバイダーではないですと、なんかその AWS とか Google とかみたいに、はい、メタの事業って何かというと、人に、コンテンツを作ってもらってそれを消費してもらうことですと。なので、コンテンツを作ってもらう、作るのが、より、まあ、やりやすい環境を作る、ためにこういうツールを作っていますと。なんで、それを、違う目線で考えると、そのビジネスモデル的にオープン AI と、かなり違うところが分かるんですよね。オープン AI のビジネスモデルって、最もいい AI モデルを作らないと成り立たないんですよ。
それがプロダクトですもんね。
そうですよね、
はい、
結局 GPT-4 が、他社よりも圧倒的にパフォーマンスが良くないと、結局 GPT-4 を使ってくれません。で GPT-4 を使うため、 そのチャット GPT に、毎月20ドル払う人たちは、それを期待してやってるの でメタって、そうではなくて、そもそも、複数のモデルがあった世の中の方が彼らにとってはメリットがあって、例えばなんですけど、アップルが、わかんないですけど今年とか来年とかに、自社 あの AI モデルを作りましたと。例えばステーブルディフュージョンを使って、自社の画像生成モデルを、作って、それを iPhone 上でローカル上で、作れますと、その画像生成できますと、でそうなった場合って、OpenAI はかなり事業ビジネス的に傷つくんですよね、
はい、
結局 iPhone そのローカル上で作ればいいじゃんって、っていう人もいるので。ただメタからすると、それによってインスタグラムとフェイスブックでいろんな画像を作ってそれをアップしてくれる。なので、コンテンツ、まあ、より多くのユーザーがより簡単にコンテンツを作れる世の中になった方が彼にとってはいいですと。
それはすごいなんかいい戦略、いい戦略っていうか、一人勝ちしないと勝てないみたいな世界じゃないっていうのは面白いですね。
そうですね、まあ、メタに関しては、メタの今のポジショニングに関してはそうなので、だからこそ彼らはめちゃくちゃ大量のオープンソースのモデルを出してるんですよ。いろんなクリエイターに、いろんなクリエイターにその人に適切なモデルをいっぱい出して、しかもオープンソースにすることによって、どんどんそれに改善、コミュニティが改善したりとか、まあ、開発者が集まってくれますし、ユーザーも集まってくれると。でそれを使ってくれると、メタのブランディングも上がりますし、場合によってはまあであればメタとより仕事しようと。でそうすると、そういう新しいサービスとかの、メタの新しいサービスのアーリーアクセス権をもらって、そこに対してコンテンツ制作をしてくれますと。
確かに新しい産業というかジャンルの開発者をに好かれることって大事ですもんね。好かれるっていうか、そこに集まってもらう、
めちゃくちゃ大事ですよね。いや、めちゃくちゃ大事です。まあ、なんで、まあ、そういうベッドを今、メタが、AI 領域ではやってるんですけど、まあ、33ビリオンってすごい額ですし、まあ、これからメタバースの額も言いますけど、それ以上の額なん、あ、それ、それ以上の額ではないですけど、年間ベースで言うと、ただやっぱりとてつもない額なので、一つその背景として、考えるべきことは、これはジェフ・ベソスが言ってたことなんですけど、会社がスケールすると同時に他のものもいろいろスケールしないといけないですと。でその他のものっていう中に含まれるのは、失敗する規模感も大きくならないといけないっていうのは彼が言ってるんですよね。
リスクを取れってこと。
リスクを、結局大きなリスクを、その会社が大きくなる、時により大きいリスクを取らないと、結局それがうまくいっても会社にとってそんなに変化がないっていう。なのでどんどん大きくなるにあたり、どんどん大きなリスク、を取ることによって、まあ、その分大きな失敗が、生まれてくるのは当たり前ですと。
まあ、それが難しいんですよね。
そうですよね。
大きくなったら守りに入りたくなるの普通ですよね。
そうですよね。
うん。それができてるからすごいビッグテックが伸びてるっていう感じですもんね。
うん。
アップルも車に投資してるし。
そうですよね。
失敗するかも成功するかも分かんないのをずっと続けてるって、うん、まあ、メタもそうですけど、すごいですよね本当に。
いや本当にすごいですよね。本当に何千億、何兆、まあ何千億っていうレベルじゃないです、何兆円っていうレベルで、皆さん投資してるので、まあそのメタバース事業、メタのメタバース事業っていうのは、やっぱり結構の投資をしてるんですけど、2012年あたりから、まあそのオキラスを2ビリオンぐらいで買収してから始まったとよく言われてますけど、
はい、
まあ、今ですとリアリティラブズ、っていう事業部、はい、に、なって、そこの数字周り、まあ、特にコスト周りっていうのは、2019年から今現在まで公開はしていて、ただその前は そこまで公開してないので、ただなんとなくの予想ですと、 予想されているのは、2012年、から、2023年の、第一四半期まで、なんでまあ11年ぐらいですね、10年ちょっとかな、のメタが、メタバースに、使った額が、52.7 ビリオン。
何兆円だ？
7.5 兆円ぐらいですね。
わあ、
なんじゃないかと。で、その中で、まあ、約、まあ、45から50ビリオンの赤字なんじゃないかと。
わ
なんで、まあ、7兆円ぐらいの赤字ですよね。
すごいですね。
もちろん売り上げは何千億円って、まあ、場合によって1兆円ぐらいあるかもしれないんですけど、
やっぱお金かかるんだな。
まあめちゃくちゃお金かけてますと。でまあもちろんなんか今年と来年に関してはリアリティラブの、売り上げはおそらくなんですけど去年とか一昨年よりも上がるはずなんですよ。
うん、
おそらくなんですけど、はい、でなぜかというとまず、メタクエスト3が今年の秋に出てきますと、でまあ500ドルなので、より安いので、よりまあ多くの人がもしかしたら購入するかもしれないですと、まあそこら辺に関してはちょっと来週また話すんですけど、あと同時に、秋に、メタストア、まあ、いわゆるそのメタのクエスト、3用のストアですね、にロブロックスが出てきますと。で、
それはすごい。
これは、非常に興味深い話で、ロブロックスがおそらくですけど、まあ1、2年、場合によっては1年もかかんないかもしれないんですけど、おそらく最も人気な VR アプリになるんじゃないかなっていうのは思ってますと。
アップルって出してましたっけ、ロブロックスって。
アップルは出してます。 iOS で使えるので。なんでまあここはちょっとどうなるかは、まあそもそもロブロックスのユーザーがどこまで VR を使うかっていうところはすごい気になるので、そこは、非常に重要なんですけど、まあリアリティラボを、まあ、数字に戻ると2023年、19なんで第一四半期で、4ビリオンぐらいの赤字。なんでまあ6000億円ぐらいですかね。
うーん、
まあ5000から6000億円ぐらいの赤字、はい、になっていて、まあその前の四半期もその前の四半期も大体同じぐらい、なので、そうすると、年間16ビリオンぐらいの、赤字
は、
を、メタを出していますと、今現在メタバースで。で、まだまだこれから投資するっていうのを、言ってますし、マークさんは。なんで、おそらくなんですけど、次の10年間で、おそらくメタの合計メタバース費用っていうのか分かんないですけど、コストっていうのは200ビリオンぐらいになるんですよ。
投資額ってことですか？
はい。30兆円ぐらいですね。
その合計してってことですか？
合計して。
やば。
でこの200ビリオンって数字ってなかなか何の数字だろうって思っちゃうんですけど、これなんか聞いてもなんかでかい数字だなっていうのは思うんですけど、多分結果比較しないとわからないっていうところだと思うので。
そうですね、もうやばそうっていうことでしかちょっと分かんなくて、でも どうなんだ、でもその会社やってる人とか やられてる方とか、特にな上場企業の方とか、これ投資してんのやばいなって思うんですかね。
まあ、なんか VR 業界の人たちからすると、いけいけって多分言ってると思うんですよね。なんか、まあ、それによって業界が進むので、でまあ、その会社実際メタにいる人とかに関しては、まあ、人によってだと思うんですけど、なんかちょっとやりすぎじゃないかっていう人もいれば、まあ、 まあ、周りの投資家からもなんか似たような声とかも出たり、まあ、そこは結局どこまでメタバースを信じるかっていう話ですけど、まあ、この額を使うのって結構な額なんですよ、まず。で、ここに対しての比較っていうのはいろんな人がなんか分析とか出してますけど、なんで一部、ソーシャルキャピタルのチャマスさんっていう、方の、めちゃくちゃ面白い図があったりとか、あとそれ以外のなんかいろんなプロジェクト、と比較、しますけど、まず、アップルからいきますと、アップルは2004年から2007年、にかけて iPhone を作りましたけど、iPhone を、開発した額はだいたい 3.6 ビリオンって言われてるんですよ。
ほう。
なんで、まあ、4500億円ぐらいですかね。
わ
ー。で、アップルのすごいところは、2世代目以降は全部その、過去のバージョンからの利益を使って開発してるんですよね、基本的には。
すごい回ってますね、ちゃんと。
そうなんですよ、ちゃんと回ってるんですよ。
でもなんかありがとうって気持ちになりますね。消費者からしたら
すごいですよね。
なんかみんな持ってるけど、すごいテクノロジーをギュッて詰めたデバイスじゃないですか、うん、そう考えるとこんな投資されてんだな、うん、ありがとうって気持ちになりますね。
でもあの200ビリオンと比較するとめちゃくちゃ小さいですよね。
うん、確かに確かに、その話ちょっと話してました。
でしかもまあ、これは iPhone だけの数字じゃないんですけど、まあでも結構 iPhone 率が高いと思うんですけど、 Apple は iPhone を出した2007年から、まあ、2022年末まで915ビリオン分のキャッシュフローを作ってるんですよ。
はあ。
なんでまあそもそも、赤字ではないっていうところでめちゃくちゃキャッシュを、作れているっていうのがまあアップルですし、テスラに関してはその、キャッシュフローをポジティブに、するまでに25ビリオンぐらいかけたっていう、話があったり、
はい、
あとはグーグルってそのアルファベットになってからアザーベッツっていうカテゴリーが、できたと思うんですけど、まあいろんななんか、はい、いろんな変なプロジェクトとかに、投資したりとかしてますけど、過去10年間の Google のアザーベッツ、の、まあ、使った額を合わせると40ビリオンぐらいなんですよね。なんでこれでさえやっぱり全然200ビリオンに、いかないと。
はあ、すごい。そう考えると確かにすごいですね。
めちゃくちゃな額なんですよ。
めちゃくちゃな額。確かに。
でまあそもそも Google のアザーベッツって売り上げの1から 3% ぐらい、なってるのが、メタですと、このまあこの16ビリオンとか、っていうのは 13% とか、まあ、10% とかそのぐらいになるので、まあ、結構な、差ですと。で Google も Android、 まあ Android はもともとあった会社なんで、ちょっと何とも言えないんですけど、まあ数百億かけて Android を作ったりとか、Xbox に関してはマイクロソフトは、4ビリオンぐらいかけて開発、して、まあすごい、ね、20ヶ月でコンセプトからローンチまで行ったんですけど、ソニーもプレイステーションにかけた額が研究開発費が5ビリオンぐらいと言われていたりとか。なんで、まあ、このメタのこのメタバース事業に対して の使ってる額、まあ、過去10年間ですと50ビリオン、これからですと、まあ、150から200ビリオンぐらい、って言われている額は、なんかどれくらいの規模感なのかっていうのを見ると、実はあまりテック業界とその特に次の10年間にかける額を見ると比較対象があまりなくて、
ちょっと抜けてますもんね。なんか
そうなんですよ、抜けているので、まあ、例えばマンハッタン計画ってあったじゃないですか、その原子爆弾を作る、あれって23ビリオンかかったんですよ。でボーイングの787のドリームライナーでさえ32ビリオンなんですよ。
へ
え。やっぱ一個桁が違くて、で唯一、まあ、ソーシャルキャピタルのチャマスさんが、その似た予算感で、何かを作った、 プロジェクトがあったのが一つあったんですよ。
はい。
でそれはアポロ計画なんですよ。
へ
え。アポロ計画は1960年から1973年までアメリカ政府が253ビリオンかけてアポロ計画を、まあ、成し遂げたっていうところで、
その規模を民間でやってるっていうのがすごいです。
その規模を民間でやってます
全部国のなんかでかいプロジェクトの規模と並ぶぐらいってことですもんね。
はい、
でもそれ以降出てないぐらいの投資ってこいうこともで言い方もできます。
そうですね。
ですか。
あの特に今後の投資に関してはそうですけど、
わあ。
これ結構重要なポイント、今後の投資に関しては結構えぐい額になってくるんですけど、今までの投資で見ると実はなんかめちゃくちゃな数時間でもないんですよ。過去の10年間50ビリオンっていう数字って、もちろんすごい額に聞こえるんですけど、
うんうん、
実はそこまでで、で、まあ例えばですけど、あのアマゾンとか、
はい、
に関しては、まあ、ファイアフォンとかあれはまあ失敗しただけなんで、あれは多分数百億ぐらいの、ミスですけど、AWS も数十ビリオンぐらいかかったって言われてますし、プライムビデオも今年間で、7000億のコンテンツ予算ですし、まあ、一番大きいのがやっぱり音声アシスタントですね。
はあ、アレクサ。
そうですね。あのそもそもあの今あのめちゃくちゃ売れたのは売れたんですけど、あの多分累計で3億台ぐらい売れたって言われてるんですけど、なんでスマートスピーカー市場だと3分の2ぐらい占めてるんですけど、アマゾンは。
そんなに
らしいです。
安いですもんね。確かに。
そうなんですね。なんで結構多分売上的には結構な額だったんですけど、で、その音声アシスタントの PL を Amazon って公開したことないんですけど、ビジネスインサイダーがそのなんか社内レポートとかを取得できたらしくて、それによると、Amazon の、デバイスとサービス事業っていうのがあって、でその中に、もちろんその音声アシスタント以外にも例えば Kindle とか Luna とか、いろんなものが入ってるんですけど、 Kindle は黒字化してるので、
あの、
ただ、それを全部合わせて去年そのデバイスとサービス事業部は10ビリオンの赤字だったっていう話なんですよ。で、ウォールストリートジャーナルが、予想してるのは、音声アシスタント領域だとアマゾンは8ビリオンぐらいの赤字だったんじゃないかっていう。
へ
ー。で、実は2012年から2022年、まあ11年ぐらいのスパンですと、あのアマゾンはその音声アシスタントで43ビリオンぐらいの赤字だったんじゃないかと。
それは想定し概念なんですかね。
想定です。これは想定です。
ああ、そっか、想定か。へえ。
なんで6兆円弱の、赤字っていうところは実は、メタの、あの7兆円とそんなに変わらないっていう。
でも結果市場3分の2取れてるっていうのはすごいです。
ただ大赤字踏んだままなので、で、あのアマゾンに関してのこの音声アシスタントの多分最大のミスが、コマースにそんなにつながらなかったっていう。でそこがつながっていればその投資をし続けられたと思うんですけど、あの結構音声事業部からあのレイオフが行われたって言われてますけど、それの理由はおそらくそこのつながりが想定以上弱かったからっていうところかなと思いますね。
まあ、予想外の赤字ってことなんですかね。
そうですね。あの結局そのデバイスが赤字でもそれによってよりアマゾンで購入してくれる人が増えたらいいって多分なってたはずなんですよ。
あんまり連携してるイメージは確かにないかもしれない。
そうなんですよね。結局天気とか音楽とかポッドキャストとか聞くために使うケースが多いと思うので、なんでまあそれがアマゾンですと、まあアマゾンも結構な額を使ってますと、じゃあ Google 次いきますと、 Google クラウド、 まあ、AWS の競合ですよね。Google クラウドって2010年から始まってるんですけど、そこ、2010年から今現在までの、赤字額が35ビリオンなんですよ。なんで5兆円の、赤字なんですよ。
なる、アマゾンと同じくらい。
そうですね。で、もちろんそのちょっとずつ改善はしてるので、その、赤字額とかも落ちてますし、まあ、2023年の第一四半期ですと初めて、黒字化したので、まあ、一四半期ですけど、
はい、
ただ、まあ、黒字化してこれからも多分多少なり黒字化して動くと思うんですけど、でどんどんそこから利益が上がると思うんですけど、今までの、投資分、いわゆる今までの赤字分を全部合わせてトントンにするまで2030年までかかるんですよ。
わあ、結構。
そうなんですよ。でそこからいわゆるそのリターンが出るっていう話なので。
それは結構長いんですかね。それは短、そんなに
めちゃくちゃ長いですよね。
ああ。
なんで結局リターンがある程度出始めるのが2030年代半ばなので、そうすると、ゼロから、リターン、ある程度のリターンを出すまで25年間かかったっていう話なんですよ。
へえ、そう考えると iPhone の回収の速さすごいですね。
すごいやばいですよね。
へえ。
でもそれぐらい投資 していると Google クラウドは。
でもしてよかった、していい感じ。
おそらくしていいんですよ、
うん、は
い。ただ25年間かかりますと、リターンを出すまで。
それって短い、これが短
く、いや長いです、長いです。
いや短くすべきなんですかね。
ああ、だからここは多分短くそこまでできないと思うんですよ。iPhone の場合はその消費者がどんどん払ってくれるので、
確か積み上げっぽいビジネス、
うん、なんでちょっとクラウド事業と、クラウドは結構アップフロントのコストが多いので、データセンターとかサーバー代とかいろいろお金かかるものがアップフロントで多いので、
なるほど、
もうちょっとアップルの、iPhone の場合はサイクルが早いっていうところで、ちょっと違うんですけど、そうなんですよね。で、マイクロソフトに関しても、まあ、マイクロソフトはよくそのオープン AI の10ビリオンってすごい額っていうのをよく、皆さん言いますけど、実はそれではない領域に もっとすごい額を使っていて、まあ、ちょうど、前回メタがモバイルアプリストアを作った方がいいんじゃないかみたいな話をしたと思うんですけど、
そ
のアップルの iOS ストア、と Google Play のストアの競合サービスを立ち上げた方がいいみたいな、話をしたと思うんですけど、マイクロソフトは、早ければ来年中に、モバイルゲームストアをローンチしますっていうのを言ってるんですよね。
へえ。
で、これはまあ前回も話したように、そのヨーロッパの、規制によって、そのアップルとグーグルは他社の、ストアからも、アプリのダウンロードを許さないといけないっていう話、なんですけど、まあ、マイクロソフトがここに至るまでに、やっぱりめちゃくちゃ投資をしていて、
はい、
そもそもまだゲームストア開いてないのに、そもそも Xbox に投資しましたと、
はい、
マインクラフトを買収しましたと、
うんうん、
で去年に関しては75ビリオンかけてアクティビジョンブリザードを買収してるんですよね。
結局できたんでしたっけ。
まだ、このエピソードを収録中は、EU が、イギリスが合意したのかな、イギリスが合意したんですけど、アメリカと EU がまだ、戦ってます。
大変だな。
大変ですよね。
大変ですよ。各地域で買収してから
OK を取らないといけないんで。なんで今まさにこれを話してる最中に FTC、 アメリカの連邦委員会が裁判してるんですけど、そこで元とマイクロソフトってジンガを買収することを検討してたらしくて、ジンガがダメだった、ジンガがテイク2に買収されたので、アクティビジョンブリザードに行ったっていう話なんですけど、まあ、それは完全にモバイル 領域に彼ら入るため、だったので、まあ、それにそこだけで75ミリオン使ってるっていう、ところですね。で、アップルに関しては、年間の研究開発費が25ビリオン。と、
そんなに、
まあ、めちゃくちゃな額を使っていますと。
そうか、まあ、そうか。
これって数時間で比べると、メタのリアリティラブの、投資の 1.5 倍。ではあるので、まあ、もちろんこれって例えばビジョンプロだけの数字ではないので、はい、これは全体の、研究開発費用ですけど、過去10年間で140ビリオンぐらい、研究開発費用で使ってるので、アップルは、売上の 7% ぐらいですかね。でもそこもちょっとずつ伸びてるんで、もともと多分 2-3% ぐらいだったのが今 7% ぐらいなんで、そこも、まあ、アップルもめちゃくちゃ使っていますと。で、まあ、ここの、まあ、共通点としては、GAFA をほぼ全社、めちゃくちゃお金を使ってるっていうところなんですけど、まあ、なぜかというと、今現在の、世界で最も、価値がある会社の、共通点って何かっていうと、全社、まあ、ほぼ全社、デジタルプラットフォームを抱えていて、で、そのデジタルプラットフォーム上で、何億人単位、の人たちが毎日使っていますと。
はい。
なんで、Apple に関しては iOS、Google に関しては Android、Google 検索 Chrome とか、Microsoft は Windows、Azure、Amazon は FireOS、AWS、まあ、Amazon ですね。で、Facebook に関しては、まあ、世界最大級のアイデンティティプラットフォームを抱えてたりするので、まあ、そのエコシステムをどんどん成り立たせると、競合として入りにくくするなるんですよね。で、2010年にアマゾンとマイクロソフトって両社ともスマホを作ろうとしたんですよね。
ありましたね。
iOS と Android を対抗するためにありましたよね。もう失敗してるじゃないですか。いわゆるエコシステムを作れなかったので。なんで、結局そのプラットフォームを、新しいプラットフォーム、特に今の既存のものを対抗する、エコシステムを作るのには、やっぱめちゃくちゃ体力とお金、が、かかるようになり始めてますと。で、例えばなんですけど、一つの事例、失敗例を言うと、Shopify。Shopify は、フルフィルメントネットワークを、何千億もかけて、Amazon に対して対抗をしようとしましたと。
はい。
デリバーっていう会社を買収したりとか、何社か買収していたんですけど、本当に何千億円、単位で使っていたものを最終的に、まあ、おそらくですけど、勝てないと思って、ロジスティックス事業を売却してるんですよね。
へぇ、Shopify でさえも。
Shopify でさえもやっぱり厳しいですと。なんで、ここの多分重要なポイントっていうのは、その大型のプラットフォームを作るっていうのは、もちろんその売上とか利益ベースでもいいっていうところもあるんですけど、同時にその守りとしてもすごい重要で、他社がめちゃくちゃ入りにくくなるんですよね。だからどんどんどんどんお金をかけても、長期的にビジネスが長生きするっていう。
それは成功するまで投資続けるみたいな、
成功した後も投資し続けるっていうところですね。でもそこに対してのリターンが、それだけ出てくるっていうところで、まあ、いわゆるその、直近ですとなんか似たようなものがもうちょっと小規模、もう小規模って言っても何億とか何千億単位で行われてるんですけど、バイトダンスシーンティム、の中央企業が、めちゃくちゃお金をかけてユーザー獲得してますと。いわゆるアプリ広告を出して、ユーザー獲得をして、iOS ランキングで、1位になったりとかしてるんですけど、それをやることに、とりあえずユーザーをめちゃくちゃ集めて、全員、無理やりでもネットワーク効果を作らせて。それで、いわゆる他社が入れなくなるっていう。
札束の戦い
なかなか厳しい戦いですよね。
でもやっぱりその時間もそうですし、お金も本当に 体力がある企業じゃないとできないことですよね、本当に。
でも すごいのがしっかりリターンは出るときは出るので、例えばアップル、しかもそのリターンがどんどん大きくなるんですよ。で、例えばなんですけど、アップルの2010年から2019年の、まあ、その10年間、2010年代の10年間、の営業利益って600ビリオンなんですよ。なんで80兆円なんですよ。なんでそれもなんかとてつもないすごい数字なんですけど。
確かに。
それを2020年代、で同じ600ビリオン作るために5年しかかからないんですよ。
はあ。
なんで明らかにスピードアップしていて、
じゃあもうなんかお金持ってるとか、なんか大きな企業が勝ち続けるゲームになってませんか？
プラットフォームを持つ投資はそこにあるっていうところですね。
はあ。
大きく、なれる立ち位置に入るとどんどんどんどん大きくなれるっていう。なんで AWS も同じで、過去20年間の AWS が作った利益、その 25% は過去12ヶ月間で作られてるんですよ。
わあ。
なんでどんどんどんどん、大きくなるとどんどん利益が、を作れて、どんどん、他社との、差をつけられますと、なので、まあ、やっぱりそうするとめちゃくちゃな投資額が必要になってきますと、そこに対して、まあ、はい、勝つためには。ただその分のリターンが、勝てば待っているっていう、
勝てば待っている。
だからこそ、これだけ投資をガーファーしていますっていうところですね。なんで結局今 S&P500 の、20% ぐらいを占めているのが Apple、Microsoft、Google、Amazon なので、その4社が、トップ500社のうち 20% の価値を占めているのが4社なので、まあ、それはやっぱり、圧倒的なプラットフォームを作れてるからっていうところで、まあ、それに対抗してやっぱりオープン AI も100ビリオンぐらいの調達をしたりとか、イーロン・マスクも、予想してましたけど、スターリンク、が、黒字化するためには30ビリオンぐらいの、投資が必要みたいな話をしているんですけど、なんでやっぱりそういう大型プラットフォームを作るにはある程度のコストがかかってしまいますと。
すごいですね。
まあスタートアップとしてじゃあどう戦うのかというと、一部ちょっと残念なところが、若干時期が過ぎた部分があって、一番戦えたのが、2021年とか2020年とかだったんですよね。リリースがほぼゼロの、まあ、リリースがゼロのタイミングで、お金を調達するのが簡単な時代。まあ、そのタイミングで、まあ、資本集約的なサービスを、作るべきだったので、まあ、まさに最近打ち上げて、あのオフトピックのデイリーメモでも書いた、宇宙で工場を作るバルダとか、
はい、
そこも2021年にアイデアを思いついて、でもそのアイデアを思いついたのはいわゆるこの利率の環境が、まあいわゆるお金が安くなったから、だから今のタイミングで宇宙企業を作った方がいいと。
じゃあもう手遅れってことですか？
一部そのマクロ環境的には手遅れですと。ただ、まあ、もちろんそれ以外のやり方いろいろあるの で VC とかもあの VC によっては結構ファンディングしてくれたりもするので、まあ、あと結局スタートアップってマイルストーン型なの で、まあ、どんどん大きくなるっていうところだと思うので、まあ、スペース X とかも一応スタートアップですけど、どんどん大きくなってるので、対抗は全然できるとは思いますと。ただもちろんとてつもない額を使うことになるとは思いますと。
はい。
で、プラットフォームが失敗するときって、その投資額が足りなかったとかそういう話ではないんですよね。なんでなんか10ビリオンじゃなくて100ビリオンかければ解決できたかもっていう話ではなくて、単純に、資金のアロケーションする場所が間違ってたっていうのが一番多くて、
投資する場所を間違えた。
はい、まあ、いわゆるそのユーザーの行動を読み間違えたりとか、でそれによって違うところに投資したりとか、だと思うんですけど、なんで、まあ、マイクロソフトの Windows モバイルとか、まあ、あと BlackBerry とかもそうですけど、あの結局そのスマホ市場に勝つには何日間も持つバッテリーが必要っていうのを考えたりとか、データは人はそんなに利用しないだろうって思ったりとか、あのパソコンの方をより使うので、そのもうちょっとコンパニオン的なデバイスにするべきだとか、
読み間違え
全く違いますよね。全部全く違うところに行ったので、なんでそこに対してのベッドの問題なんですよね。
まあでもそれが分かったら
まあそうですね。まあでも、あの結論としてお金の額の問題ではなくて、
はい、
どこに投資するかっていう問題で、なので、あの例えば1990年代に iPhone を作っても多分売れなかったんですよ。3G がなかったので。
なるほど。
なんで結局そのタイミングとかそのユーザーの行動を読み取って、そこに大量の資金をあの入れ込むっていう、話だと思いますと。でまあこの大型投資とかその、を止めにかけようとしてる人たちはもちろんいて、でそれがまあ、あの先ほど話したアメリカの連邦委員会とか、あの FTC とかですよね。
そこでも読めるの大変ですね。
なんか難しいのが、その FTC がその考えてる理論は、一部納得できて、でまあ一方でその大型あのその GAFA とかの考えも、一部その理論はあの受け入れられて、あの FTC 側の話ですと、やっぱりその、いろんその大企業がなんかいろんな買収とかいろんなその大型投資をし続けることによってイノベーションが止まるんじゃないかと。でこれこそ過去のバイツでも話したと思うんですけど、リープモーションの、ファウンダーで、最近だとミッドジャーニーのファウンダーですね、のデイビッド・ホルツさんが、その VR 市場、が、大手テック企業がスタートアップを買収しすぎたからこそ、未だにいいヘッドセットがないんじゃないかっていう指摘をしてたりとか、結局スタートアップがもっと出ていればもっとバリエーションがあったので、よりまあその、あの検証ができたと。で、まあ、逆側で言うと、まあ、大手テック企業が、小さい会社を買収することによって、あのそのまあエグジット、を、しっかり作っているっていうところと、あと、まあ、あの場合によってはそのイノベーションにつながったりもするので、結局今の YouTube の精度があれ、まあ、ある程度高い理由は、Google が過去にディープマインドっていう会社を買収したからでもあって、
はい、
まあ、ディープマインドはアルファフォールド、っていうものを作ったりとかしてるんですけど、それも結局その一スタートアップとしていれば、もしかしたら売り上げを作れとかすごいプレッシャーを与えられて、それで研究ができなくなってたかもしれないですと。まあただ同時に言えるのが、まあ、そういう会社を買収したのにもかかわらず、Google はあの、まあ、特にこの AI 生成領域に関しては、遅かったですと。まあ、あの Google はあのトランスフォーマー あの論文を自ら、作った、まあ、作ったというか書いた、会社ですけど、結局 OpenAI に遅れたじゃないですか。
確かに。
で、まあ、それはやっぱり Google の社内のいろんな問題とかそういうのがあった、話で、元 Google ブレインの結構、お偉いさんの話曰く、もし Google がトランスフォーマーモデルにもうめちゃくちゃ投資 した場合、その2017年にあの論文って出てきましたけど、あそこにもうここにかけますとって言った場合に、いつぐらいだったら今の GPT-4 のモデルを作れたかっていう質問があって、それの回答が2019年なんですよ。
おー、結構昔。
そうなんですよ。なんでもしかしたら 3,4 年前に GPT-4 が出てきていたかもしれないんですよ。
わあ、歴史が変わってたかもしれない。
変わってますよね、それは。
それは状況変わってますね。いろんなエフェクトが起きてる。
まあでもやっぱ そこまでやっぱり Google っていうのは遅かったっていう意味合いでもあるので、なんでまあどっちが正しいのかっていうのは正直、難しい話だと思うんですけど、あのまあでもなんかこういうのいろいろ見てると、メタに関しては、そもそも買収戦略をちょっと変えないといけないのかなっていうふうに思っていて、
はい、
なんかもっとアップル風の買収戦略、今ですと例えば直近ですと Within っていう会社を、買収して、あれは、VR スタジオですね、なんでコンテンツ制作してる会社ですけど、400ミリオンぐらいの、額で買収したんですけど、アメリカ連邦委員会 FTC がすごい懸念してブロックしようとして、結果通ったんですけど、
うん、
あのなんかその明らかに FTC がメタに対してすごい批判的な考えを持っているんですよ。これは個人的な印象ですけど、なんかそもそもあのその Within の買収を止めようとした時に、その FTC があの使ったその専門家が証言したのが、なんか VR 市場を独占するためにはフィットネス、から始まるんだみたいなことを言ってて、いやいやそれは違いますよねっていうあの感じだと思うんですけど、あので結局直近のビジョンプロってフィットネスって一切出してないですし、
あの確かにな
んかその証言は何だろうってすごい思っちゃったんですけど、あのでなんか噂いわくですけど、これは実際にあの僕もあでもなんか一部実際故郷の場でも話して多少なり話しているんですけど、リナカーンさん FTC の会長も、Facebook の買収どんな買収をしてもブロックするべきだっていう、
もう何が何でも
っていうスタンスを持っているっていうのは、それはおかしい話なので、もしそれが本当であれば、なんでまあそこら辺をその状況があることを理解しながら、メタってでも買収をしないといけないので、で、アップルの多分買収戦略って基本的に50ミリオン以下の買収がほとんどなんですよね。
技術ベースにって感じですね。
そうですね。技術と人材、獲得のためっていうところで、まあ、直近ですとあの LA の AR 系のスタートアップのミラっていう会社を買収したりとか、あの任天堂ランドの AR、あのマリオカート の乗り物のあの AR ヘッドセットを作ってる会社ですけど、あと2017年に今の多分ビジョンプロで結構重要になった、バーバナっていう AR ヘッドセットメーカーを30ミリオンぐらいに買収したりとか、しているので、まあメタとしても似たようにもっと静かな買収を、やり続けるっていうところにもしかしたらフォーカスしないといけないですと。
はい。
じゃあまあこの話を踏まえて、そのメタのメタバース、事業の、まあ、投資額についていろいろ話しましたけど、じゃあアップルは、最近出したビジョンプロ、に対してどれくらいお金を払ったのか。でこれはまあ単純に予想額しか出せないので、いろいろこの数字は公開してないので、ただめちゃくちゃ投資してるはずなんですよ。で一番そのいくつか数字を、出すと、まあ、先ほども話したように2010年以降アップルは、研究開発費で140ビリオンかけてますと。
はい。
で、去年2022年は25ビリオンでしたと、でビジョンプロに対して、まあ、少なくとも2000人ぐらいの従業員がいるんじゃないかと言われていますと。でまあそのアップルに関してはやっぱり これだけ研究開発費を出しているので、めちゃくちゃ多くの特許申請をしてるんですよね。で去年アメリカだけで2000以上の特許申請を出していて、メタの倍ぐらいなんですよ。
へ
ー。でじゃあそれを踏まえて なんとなく予想してみると、ビジョンプロはだいたい2017年2018年ぐらいから開発って始まってるんですけど、あの2018年以降アップルはアメリカで 1.2 万件の特許申請を出してるんですよ。
うーん。
でその期間中に97ビリオン分の研究開発費をかけてるんですよね。
はい。
でビジョンプロを発表した時にアップルが出した数字の中で一つが、ビジョンプロを作るために5000以上の特許申請を出しましたと。なんで、もちろん1特許申請が全部同じ額とは、限らないですけど、もしそうだった場合、まあ、いわゆるその97ビリオン2018年以降の研究開発費の97ビリオン割る 1.23000 の12300件の特許申請を割ると1特許申請あたりいくら研究開発費を平均的に使ったのかが分かりますと。でかける、アップルがビジョンプロでかけた、5000の特許申請を出すとなんとなくな、すごいなんとなくな、ビジョンプロにかけた、額が出るんですよね。でその額が 39.43 ビリオンなんですよ。
お
ー、なんでまあ40ビリオン弱
すごい、
っていうところで、これはいくらだ、5.6兆円とかですかね。で、もちろん、なんか、本当にそうかって言われたらあれなんで、まあ、例えば半分にしましょうと。なんで、20ビリオンかけましたと。で、20ビリオンかけたって考えると、それを約5年間で20ビリオンかけてるわけなので、なんで、メタに関しては過去10年間で50ビリオン使ってますと。
はい。
なんでアップルも、まあ、5年間で20ビリオンかけてるのでかける2、まあ、10年間にした場合に40ビリオン使ったことになるので、実はメタの、コストとほぼ同じなんですよね。ただ一社は、何も言われず、一社はめちゃくちゃ批判されるんですよ。
なんでなんですかね。
アップルは公開してないからなんですよ。公開してないので、この数字も結果分かんないので、本当かどうかは。もしかしたら1ビリオンかもしれないですし、もしかしたら100ビリオンかもしれないですけど。
あ、メタもじゃあ公開しなきゃいいんじゃないですか。
ただ公開しちゃったので
なんでなんですかね。でも
結果これがすごい重要っていう話を見せるためにも、それを出したかったっていうところで。
なるほど。
あとまあ当時の環境が良かったのでそれを出してもっていう話はあったと思うんですよね。はい。まあなんでここで今日は終わらせたいと思うんですけど、
はい、
なんかその結局そのメタでそのめちゃくちゃお金かけてますっていうのは、それは確かにそうなんですよ。めちゃくちゃお金かけてて、これからもっとかける、と考えると本当にアポロ計画並みの、予算かもしれないですと、メタバースに関しては。ただ、実態を見ると、それってその他のガーファ、と比較しても過去10年間のメタバース事業に対しての、消費、まあ、コスト かけたコストっていうのは実はめちゃくちゃ変な数字ではないっていうところ、しかもアップルでさえ似たような額を使ってるんじゃないかと。で結果的にそれを全ガーファが使ってる理由は、次の大きなコンピューティングプラットフォームとか次の大きなプラットフォームになるにはそれだけのコストをかけてもそれ以上のリターンが絶対出てくると。で彼らはその次の5年間とか次の、場合によっては10年間っていう数字を見てなくて、次の30年間で、結論リターンが出ればいいっていう、そういうレベル感で見てるので、なんでまあ数年で1兆円とか2兆円とか使うっていうレベル感ではなくて、30年後に、しっかりリターンが返ってくるのか、まあ、Google クラウドの場合25年ぐらいかかるって言われ、まあ、今だと予想されてますけど、やっぱりそのレベル感で、見ると、メタのそのメタバース投資っていうのが、見えてきますと。 で、来週このメタバース事業について話し始めるんですけど、ほとんどのメタのメタバース投資ってあのハードウェアなんですよね。なんでまずはちょっとハードウェアの方から始めて、まあもちろんビジョンプロも出たのでそこに対しての比較っていうところもあるんですけど、あのそこに対してメタはしっかりとそのハードウェアもそうですし全体のメタバース戦略も、しっかりとしたその次のプラットフォームになる戦略を持ってるからこそこれだけ投資してるのかなと思いますと。
ちょっと今後どうなるか気になりますね。
そうですね。
じゃあそんな感じで今回も聞いていただきありがとうございました。気になった方はオフトピック JP のフォローお願いします。そしてメンバーシッププログラムオフトピッククラブもやっているのでぜひ気になった方はノートをチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。